フォトニュース、東近江東西南北季節の話題をお知らせ。今月のスマイルさん、みつきちゃん、ゆきねちゃん、ことこちゃん、押立神社節分祭でお会いしました。1月25日プロから学ぶ魚のさばき方教室、五箇所コミュニティセンターで魚のさばき方教室が開催され、15人が参加しました。魚をきれいにさばき、おいしく食べることによって魚の消費拡大につなげることを目的に、八日市公設地方卸売市場が実施したものです。講師は同市場内で水産物卸売業を営む八日市中央水産の野田末俊さんらが務め、さばき方を丁寧に指導しました。参加者は和気あいあいと交流しながら、それぞれ鯛一匹をさばきました。参加した木下淳さんは、講師のお手本を見ているときは簡単そうに思えましたが、自分でさばいてみると難しかったです。もっと上手になって、もうすぐ結婚する娘に教えられるようになりたいですと話しました。紙面には講師に手を添えてもらいながら大きな鯛に包丁を入れる男性の写真が掲載されています。2月3日押立神社節分祭、伝統の土器踊り奉納。押立神社北菩提寺町で五穀豊穣や平穏無事を祈る節分祭が行われ、伝統の土器踊りが奉納されました。土器踊りは山から降りてきた神様を迎えたことが起源とされ、お渡りの行事として350年以上の歴史があり、明治時代以降は60年に一度の古式祭で奉納されてきました。近年は地域文化を伝承するため、住民で作る押立神社土器祭り保存会が節分祭に合わせて毎年行っています。大勢の参拝者が見守る中、鬼や般若の面をつけた会員7人が拝殿前に設置された特設舞台で踊りを披露しました。その他、福餅福豆まきなども行われました。今回初めて古東第二小学校の児童や古東ひばり幼児園の園児も参加し、地域の伝統行事を体感しました。保存会会長の市森清さん、下井市議長は、地域の素晴らしい伝統文化を次世代につなげられるよう今後も活動したいと話しました。紙面には豆絞りに般若の面をつけて色鮮やかなバチを振りながら踊る土器踊りを見守っているたくさんの参拝者の写真や、還暦を迎えた年男や古東第二小学校児童らが福餅や福豆をまいている写真など、3枚の写真が掲載されています。1月29日、地域おこし協力隊新隊員家田さん。東近江市の15人目の地域おこし協力隊に家田俊平さんを委嘱しました。家田さんは永源寺地区を主な活動地域として、森林整備を促進するとともに、森林を活用した山村の活性化を目指し、2月1日から活動しています。1月29日には委嘱式が行われ、小倉市長から委嘱状を受け取った家田さんは、地域の皆さんの思いに寄り添いながら山を守る活動をしますと意気込みを話しました。2月10日、地域おこし協力隊修了吉田さん。中心市街地活性化を目指して活動していた地域おこし協力隊の吉田健一郎さんが、3年間の委嘱期間終了にあたり、小倉市長に活動を報告しました。吉田さんは飲食店パンカフェココンを開業させ、地域の皆さんと一緒にイベントを開催しました。今後も地域の皆さんと共に八日市駅前地域のにぎわい創出に取り組みますと今後の抱負を話しました。紙面には委嘱状を持つ新隊員の家田さんと小倉市長が一緒に写っている写真、また小倉市長から修了書を受け取り握手をしている吉田さんの写真が掲載されています。2月11日妖怪ガオの使いが訪問、ガオが来るぞ大作戦。八日市商工会議所の有志などで構成される保内会のメンバーが、 地域に伝承する妖怪ガオの使いに扮して一般家庭を訪問し、子供を戒めるガオが来るぞ大作戦が開催されました。この催しは古くから悪いことをするとガオに食べられるぞなどの稽古で子供をしつけていた習慣を現代の教育に役立てようと平成20年から行われているものです。会員らがガオの使いやコアキャラ東近江のガオさんに扮し、野々宮神社妖怪地金谷一丁目で出立式を行った後、集まった子供たちにわがままを言わないかなどと迫りました。その後、事前に申し込みのあった家庭10軒を訪問しました。東野博美さん今堀町のお宅ではガオの使いが玄関から現れると、ゆめちゃん8歳は怖さに呆然となりながらも好き嫌いせずご飯をしっかり食べますと約束していました。紙面には角や牙を生やした不気味な妖怪ガオの使いに驚く子どもたちの写真が4枚掲載されています。